この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生は小児科の先生でいらっしゃいますが感染症の専門家でも、いらっしゃいます。先週も新型コロナウイルスについてお話を伺いました。今日はですね、医療崩壊について伺っていきたいと思います。今盛んにこう報道でも医療崩壊が起き始めている、すでに起きているというニュースが、毎日皆さんの耳にも届いているのかと思いますが、現在自治医科大学ではどんな状況でしょうか。
自治医科大学はですね、大衆感染症指定医療機関というところで、重症患者を受け入れるような施設なんですけれども、一般的にその栃木県内でも、指定医療機関、感染症指定医療機関というものがございまして、そこでその、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れていただいているという状況です。幸いにまだ東京とかいわゆるその神奈川のような大都市圏に比べると、栃木県内 その感染者数というのはそこまでまだ激増している、すごい急増しているわけではないので、もちろんそのベッドとかあと医療スタッフとか、あと医療資源については大都市圏に比べるとまだそこまで逼迫しているわけではありませんけれども、やはり今後大きな流行が来た時については私たちも少し準備体操をして、少し気持ち的にギアを入れているところであります。
なるほど。都内だったり、その神奈川県では新型コロナウイルスの患者さんがもう激増していて、その医療に当たっている先生方がもう本当にこうお休みなく大変な思いをされているっていうふうに聞きましたけど、今まさにそういうことが起きてるんですよね。
そうなんですよ。実は僕のですね、同僚とか、後輩で、東京の新宿の病院で働いてる彼らの話を聞くと、もう2交代3交代制で、チームを組んで医療体制を組んで、日夜患者を診察すると、土日も関係なくですね、で彼らはもちろんその使命感に駆られてやっているわけではあるんですけれども、から身体的にその辛いところもあるんですけれども、精神的に自分がもしもここで新型コロナウイルスに感染をしてしまった場合、つまり病院にも迷惑がかかる、自分が2週間休まなきゃいけない、もしくは、治療を回復するまで、ある病院にまた入院しなければいけないと、そういうところで身体的以外にも精神的にもかなりストレスのかかった状況でやっているとっていう話を伺っております。
そうですね。そういう状況にこの栃木県が、日本人がならないために、私たちはいろいろ努力をしていかなきゃいけないかと思うんですけれども、医療崩壊ってね、その健康な我々にとってはちょっとイメージしづらいんですよね。具体的に先生教えていただけますか。
確かに医療崩壊って漠然とした、単語だと思うんですけれども、分かりやすく言うと、例えば自分が交通事故を起こして、で足を骨折したかもしれないと、で救急車で病院に運ばれたけれども、運ばれた先の病院の先生が忙しくて救急の治療に当たれないとか、仮に当たれたとしても、その病院はもうベッドが埋まってるから、今日はもう手術もできないし、お家に帰ってくれと言われる、でここで外来で治療やりたいんだけれども、場所もスタッフもいないから、とりあえず隣のテントの仮設医療施設で寝ててほしいと。そういうところがいわゆる医療崩壊の大きな現象というか状況ですよね。
これはちょっと怖いですよね。
そうなんですよね。
我が身のことにこうなかなかね、その医療崩壊っていう考えに結びつかないっていう思ってる方も多いかもしれないけれども、でも、例えば骨折をしたりとかお腹が痛いっていう時に病院にかかれないのはこれは怖いですね。
おっしゃる通りです。今の通常の医療体制ですと、例えば夜間熱が出て調子が悪くなれば、誰でも救急車呼べるし、誰でも病院に行けるし、誰でも大学でもクリニックでもどの医療機関でも、公平公正に医療を受けられるし、で治療も受けてお薬ももらえる、これがいわゆる皆保険制度、日本の医療ですけれども、医療崩壊が起きたら病院に受診できるかどうかもわからない、入院できるかどうかもわからない、治療もそのまま順調に受けられるかどうかわからない、こういう状況が起きるかもしれないっていうことなんですね。
それを考えたら怖いですね。
おっしゃる通りだと思います。
先生、今はね、こうコロナの患者さんが何人何人という報道がすごく多いんですけれども、これ、やっぱりその収束させるためには我々もその協力をしなきゃいけないというのも分かるんですが、検査体制についてはどうでしょうかね。
これ、いろいろそのいろんなマスコミとか報道で、日本は確かに名指し的にその批判されているところも多いと思うんですよ。ただこれ実は説明の方法とかが少し良くないところもあると思うんで、ちょっと整理して説明させていただくと、もともと日本 その国内の感染が出始めた時ですよね、1月2月の頃、3月ぐらいの上旬までですけれども、この頃日本の検査体制の方法というのはクラスター対策というふうに言いまして、小さなその集団感染を徹底的に潰していくと、つまりある、コミュニティで患者が出て、その周囲に濃厚接触者がいるんであれば、そこを集中的に検査をする、あるレストランで、患者が出て発見されれば、そのレストランにいた人とかを、集中的に検査をする、つまりその症状のある方とか濃厚接触者を中心に検査を行ってきました。ただ、一方韓国とか、ニューヨークとかですよね、ドライブスルーの検査があると、そこで日本は全然やってないじゃないかと言われるんですけれども、日本はそもそも、感染の初期っていうのはクラスター対策といって、小さなその集団感染を徹底的に潰してきたと、ただ今の状況を考えると、感染者が毎日数百人出てきている中で、8割ぐらいの方が結局どなたか誰から感染をもらったかわからない状況になってきてるんですよね。つまりこうするともうクラスター、いわゆる小さな集団の感染を抑えようとしても結局大元がどこかわからなくなってきてるので、もう感染源が7割8割わからない状況になってくると、もうクラスター対策を、いわゆる、小さな規模の集団感染を潰すというよりも、これからは、症状がある人とか、もしくは何らかの疑いがある人を積極的に検査をしていく必要があると、なので おそらく今後国の体制、栃木県の体制、市区町村の体制も、病院を受診して自分が熱がある、もしくは咳が強い、といった場合に、特に濃厚接触者であったり周りにそういったその新型コロナウイルスの感染者がいなくとも、先生方と相談をして、積極的に検査をやっていくと、そういう検査体制に移っていくと、そういうふうに思います。
なるほど、そういったことを一つ一つクリアすることによって全体の感染者の数が減ってくるっていうふうなことを我々はちょっと明るい希望として考えていいんですかね。
そうです、ぜひ前向きに考えてください。
そうですね、本当にもう今暗いニュースばっかりなので、そういう、こう一筋の光をね、我々もこう求めて、今ちょっと自粛しなきゃいけないというムードなんですが、頑張って乗り切っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。
そうですね、先生も大変お忙しいかと思いますけれども、お体十分気をつけてくださいね。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、今週は自治医科大学附属病院栃木子ども医療センター小児科准教授の田村大輔先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。